夢心理学の森、5回目の放送後半スタートです。5回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。前半の放送ではですね、集まれ動物の森のね、ゲーム内での虫取りやね、釣りについてお話しいたしましてね、ゲーム内で捕まえられる虫や魚の描写がね、かなりリアルなのでね、私も結構虫や魚に詳しくなったなと思ってね、私はそれでね結構満足していたんですけれどもね、実際にゲーム内で知った虫や魚の知識を深めたいと思ってね、虫や魚の図鑑をね買う人が増えているらしいということでね、あれ私は図鑑を買ってもっと調べたいとは全く思わなかったけど、そこから勉強しようと思う人もいるんだって、どうしてね私はそこまで思わなかったのかな。そこでね図鑑を買っちゃうタイプだったらもっと見識が広がって賢くなってたかもなんてね少し反省いたしまして、こういったね場合にねもう図鑑をね実際に買ってね勉強する人が増えているっていうのはねどうしてなんだろうっていうことをね心理学の林先生に聞いてみました。実はね知識欲が旺盛な人がこういった場合にね図鑑などを買って知識を深めようとしているということで、この場合はねゲームをきっかけに魚や虫に興味を持ってもっと知りたいと思えたということなんですよね。そしてねこの番組の音楽を担当してくれた私の友人でもある竹内ひろみさん、前半でね曲をちょっと紹介したんですけれども、何かねこういった場合きっかけがあるとこう調べてみようと思うタイプだそうでね、こういったもしねゲームをやっててねちらっとこういう知識を得る場合があったらどうすると聞いたらね、もしゲーム内で虫取りや魚釣りをしていたら図鑑を買って詳しく調べちゃうかもとのことでした。竹内ひろみさんなんですけどね、例えば料理のレシピサイトを見ていてこのレシピを作った料理研究家の人の考え方をもっと知りたいなと思ったら、もうね確実に次の日にねその方のレシピ本をね数冊買い込んじゃったり、あとはお友達のブログを読んでいて、あれって占星術とか星占いってどういう仕組みでできているんだろうと思ったら、もうねそこから1ヶ月くらい昼も夜も勉強して周りの人のホロスコープまで読ませてもらったりという経験があるのだそうです、ね、実はね私もひろみちゃんがホロスコープの勉強にのめり込んでいる時に私自身のホロスコープもね読んでもらったことがあるんですよ。すごい、あれってひろみちゃん先生術とかやってたんだって知らなかったななんて思ったらね、こういった感じでねのめり込んでねずっと集中して勉強していたんですね。そしてねちなみになんですけれども、私の友人のマリさんという方が昔から占星術すごく詳しくてねやっていたんですけれども、彼女がねたまたま、ちょっとボイストレーニング声の出し方とかね勉強したいのでボイストレーニングを受けてみたいなんていうことを言っていたので、竹内ひろみさん紹介してね一緒にボイトレ受けたんですよ。ボイトレといってもね歌を歌うんじゃなくて、こう私はねラジオでお話しする時の声の出し方とかをね習ったんですけれども、そのマリさんもね人前でお話しする機会が多いので声の出し方とかね学びたいということで、竹内ひろみさんのこのボイストレーニング受けた時にね話がね合ってましたよ。もう先生術のお話ちょうどねひろみちゃんもしっかり勉強した後だったので、今星の流れ位置はどうのこうのってちょっと私はね分かんないんですけれどもね、いろいろお話ししていて、でまどかちゃんはホロスコープはこうなってるからこうだねなんていうことをね2人にいろいろお話ししていただいてね、そういった感じでねもうずっと勉強している私の友人とねこう一緒にお話しできるぐらいしっかり勉強をねしていました。もうねひろみちゃんはね知識欲が旺盛なタイプなんですよね。知識欲がねある人というのは知識を得ること自体が目的になっているそうで、何かの資格を取るのが好きな方とかね、資格を取ったからには何かに使わなきゃと思いながらあんまりその資格をね使うことには意欲的にはなれなくて、ちょっとね葛藤しちゃう場合もあるそうなんですけれども、これ はね、もうね、もともとが知識を得るということ自体が目的の場合は、無理にその知識とか資格を使おうとはせずに、知識を得られたことで自分が満足なのであれば、それをね、無理して生かさなきゃってこう考えるとね、辛くなっちゃうかもしれませんので、楽しく知識を得て知識欲を満たしていけるとね、それで十分なんだそうですよ。私はね、まあ、残念ながらというか、虫とか魚に関してはあんまり知識欲はなかったので、図鑑をね買おうとは全く思わなかったのですが、興味を持ったことに対しては、例えばですけれどもね、日本ではあまり一般的ではないサンクスギビングデーというね、お祭りがゲーム内で開催された時に、これって何のお祭りだろうってあんまり聞いたことないし、何をしたらいいんだろうなっていうことをね、ネットで調べたりもしたのでね、ゲームの中で意外なところで自分はこんなことが好きなんだ、こんなことに興味があったんだなという発見があるかもしれませんね。あ、ちなみになんですけれどもね、先ほどちらっとお話しした虫とかお魚のね、知識情報をこのゲーム内でね、ちょっと得ることができるけれども、中にはね、ちょっと間違ってるんじゃないかなとか、根拠がなさそうな情報もあるというね、お話をちらっとしたんですけれども、その中でね、お魚好きの方のね、釣り好きですね、釣り好きの方の文章を読んだ時にね、すごく気になることが、このゲーム内では川で釣ったお魚も海に逃がしちゃうということができるような仕様になっているんですけれども、これね、やっぱり良くないそうでね、実際もうリアルでね、そういうことをするとね、ちょっとお魚すぐ死んでしまったりするのでね、ゲーム内ではね、いろいろちょっと都合があるんですよね。実は手荷物がいっぱいな時に大物の魚が釣れちゃったら、何かをこう捨てたりね、手放さないといけないという仕様があって、その際にね、川で釣った、そんなにレアでもないお魚を海にね、ちょっと逃がしてしまうというようなね、状況が出てくるかもしれませんけれども、リアルではね、そういうことをね、しないようにね、していただければというところがありますね。ゲームですからね、ゲーム内では気にしないけれども、それね、私も実際に釣りってあんまりやったことないんですけれども、やってはいけないことなんだなっていうことをね、よく覚えてね、釣り、ゲーム内の釣りも楽しんでいただけるといいなと思います。ぜひね、皆さんも無理なく自分の興味のある範囲でゲームを通して知識をね、広めていってみたらいいかと思います。そしてね、気になることはまたね、図鑑を買ったりとかね、インターネットで調べたりっていうこともいいと思いますよ。そうそう、林先生にね、これも教えていただいた情報なんですけれども、自己分析に興味があるという方はストレングスファインダーという有名な、ね、診断ツールがあるので、試してみても面白いかもしれませんよ。これはね、自分の強みを把握して就職や転職に生かすためにもよく使われているそうです。ウェブサイトでね、177個もの質問に答えることで、34ある資質のトップ5の自分の才能が導き出されます。このね、番組の心理学の部分を監修してくださっている林先生もトップ5の中に知識欲があったそうですよ。書籍などもね、販売されておりますので、気になる方はストレングスファインダーで検索してみてください。本を買うとね、 ID があってネットで診断ができるそうです。質問が多いのでね、回答するのに10分から15分くらいかかるかもしれませんということなんで、私も機会があったらやってみたいと思います。いかがでしたかね。今日もゲーム内での行動や感覚から自己分析をして、新たな気づきを得ることでね、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせていただけるようなお話できましたかね。次回もね、実生活にも役立つ楽しいお話をしたいと思っていますので、ぜひ次回の放送もお楽しみにしてください。そしてね、この後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近オーディオブックも流行っていますよね。私もね、ちらっと聞いたりしているんですけれども、実はね、私もオーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたので、この番組で少し朗読をさせていただいております。オーディオブックの感覚で聞いていただければと思います。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますが、今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章や詩なんかも朗読していきたいと思っていますので、私にね、読んでほしいという方がもしいたら、ぜひメッセージで文章なども送ってくださいね。宛先は 集まれ集まれアットマークピフリードットネットになります。番組の感想や質問などもお待ちしていますので送ってください。私はやはり元の将棋に腰を下ろしてタバコをふかしていた。その時私はポカンとしながら先生のことを考えた。どうもどこかで見たことのある顔のように思われてならなかった。しかしどうしてもいつどこで会った人か思い出せずにしまった。その時の私は屈託がないというよりむしろ不良に苦しんでいた。それで明くる日もまた先生に会った時刻を見計らってわざわざ掛け茶屋まで出かけてみた。すると西洋人は来ないで先生一人麦わら帽をかぶってやってきた。先生は眼鏡を取って台の上に置いてすぐ手ぬぐいで頭を包んでスタスタ浜を降りていった。先生が昨日のように騒がしい浴客の中を通り抜けて一人で泳ぎ出した時私は急にその後が追いかけたくなった。私は浅い水を頭の上まで跳ねかして相当の深さのところまで来てそこから先生を目印に抜き出を切った。すると先生は昨日と違って一種の五線を描いて妙な方向から岸の方へ帰り始めた。それで私の目的はついに達せられなかった。私が丘へ上がって雫の垂れる手を振りながら掛け茶屋に入ると先生はもうちゃんと着物を着て入れ違いに外へ出て行った。今日のところはこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、今回ね5回目の放送はいかがでしたでしょうか。次回もぜひ聞いてくださいね。この番組のねツイッターなんですけれども、ね、このピフリネットという放送局のツイッターですね、アットマークピフリネット、そしてフェイスブックはフェイスブック .com ピフリドットネットです。こちらねピフリネットの、ツイッターとフェイスブックもねぜひご覧いただきましてフォローもしてくれると嬉しいです。そして番組宛てのメッセージもお待ちしていますのでメールで送ってくださいね。宛先は集まれアットマークピフリドットネットです。ATSUMARE アットマーク PFRI.NET になりますね。ぜひね、朗読のコーナーで私がね、こう、読むときにね、紹介してもいいというね、文章がありましたら送ってください。今日はですね、楽曲を、制作していただいた竹内ひろみさんの曲なんかも紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうかね。この番組のパーソナリティは私まどかでした。それではまた次回お目にかかりましょう。次回ね6回目の放送は1月4日から配信の予定となっておりますのでぜひ聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。